聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第30章18節19節それゆえ主は恵みを与えようとしてあなたたちを待ち、それゆえ主は憐れみを与えようとして立ち上がられる。まことに主は正義の神、なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む人は。まことにシオンの民、エルサレムに住む者よ、もはや泣くことはない。主はあなたの呼ぶ声に応えて必ず恵みを与えられる。主がそれを聞いて直ちに応えてくださる。新約聖書コリントの信徒への手紙1第1章4節から9節、うん、私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについていつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識においてすべての点で豊かにされています。こうしてキリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、その結果あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエスキリストの現れを待ち望んでいます。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエスキリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエスキリストとの交わりに招き入れられたのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、3月第二の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ御業を行ってください。私たちは今主イエスキリストのご受難と十字架の死を覚える連と受難節を歩んでいます。しかし私たちは自分のやるべきことややりたいことからひとときも離れられず、十字架へと歩まれた主イエスに心を向けることができずに、自分のことばかりに心を奪われています。どうかそのように自分中心に生きてしまう私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しください。恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変え、あなたに立ち返らせて新しい習慣へと使わせてください。新しい習慣、主イエスの十字架の死とその死に打ち勝たれた復活に目を向けて歩めますように。2024年度に向けての教会の歩みを導いてください。先日の定期教会総会で選出された長老と執事を、とりわけ初めて選出された方々をあなたが豊かに祝福し、その務めを果たせるよう賜物を与えてください。新年度私たちの教会は主の恵みの年を告げるためにお主題として掲げ歩み出そうとしています。あなたがその歩みを力強く導いてくださり支えてくださいますように。特に創立150周年を迎えたこの年、私たちが150年にわたる教会の歩みに与えられた主の恵みを覚え感謝するとともに、今この教会に連なる私たちがその主の恵みを世の人々に伝えていくことができますように、そのために計画されているさまざまな記念行事を豊かに用い、またその準備を導いてください。2024年度の教会のいろいろな奉仕の申し込み書も配られました。私たち一人一人が救いの恵みにお応えして感謝と喜びとを持って、それぞれができる奉仕を担っていくことができますように。私たちの群れに新たに2名の転入会社をお迎えできたことに感謝いたします。 あなたが城教会の枝とされたご夫妻の歩みを祝してくださり、主の日ごとの礼拝で与えられる御言葉によって養い、導き支えてください。お二人をお迎えしたこの群れの主にある交わりがますます豊かなものとなりますように。一人の姉妹が昨年天に召されていたことが分かりました。教会でご葬儀を執り行うことは叶いませんでしたが、今姉妹があなたの身元に迎えられ、全く平安を与えられていると私たちは信じます。また昨日にも一人の姉妹が天に召されました。あなたが姉妹の97年の生涯を豊かな恵みと祝福によって導いてくださったことに感謝いたします。今週行われる葬りの技のすべてを見てのうちに置いてくださり、慰めの時としてください。私たちがお二人の信仰の遺産をしっかりと受け継ぎ、この地上の歩みにおいて地の塩世の光として歩んでいけますように。悲しみの中にあるご家族ご遺族に慰めを豊かに注いでください。教会につながる方々のことを覚えます。年を重ねて弱りを覚えている方、病の中にある方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたがいつも共にいて慰めと平安とを与えてください。大切な方を天に送った方、突然の怪我や病気に直面している方、家族との関係で老苦している方、学校や職場で葛藤を抱えている方、孤立して寂しさの中にある方を顧み、あなたのみが与えることのできる癒しと慰めと希望とを与えてください。進学、就職、転居などで4月から新しい生活を始める方を祝し、その備えを導いてくださいますように。それぞれが新しい生活の中であなたから与えられている使命に仕えていくことができますように導いてください。教会学校に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。子どもたちと保護者の方が毎週の礼拝で与えられる御言葉によって養われて歩めますように。新年度に向けての教会学校の歩みを導き、奉仕する教師一人一人を支えてください。今週の土曜日に行われる教会学校教師研修会をも祝し、恵み豊かな学びの時としてください。また次年度に向けての良い備えをもすることができますように。キリスト教学校の働きを祝し導いてください。多くのキリスト教学校がこの教会へ生徒を送り出してくださっていることに感謝いたします。学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、生徒たちが主イエスと出会い、これから生きていくための土台を与えられますように。キリスト教学校で働かれている教職員の働きをも祝し、導き支えてください。3月に行われる全国連合長老会青年修養会や神奈川連合長老会中高生交流会を祝し導いてください。若い方たちが同世代の信仰の仲間との豊かな交わりを通して、主イエスを信じて生きることの喜びを体験することができますように。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、あるいはキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけ、主イエスを信じて生きる歩みに与えられる本当の幸いを示し、信仰の告白へと導いてください。主よ、能登半島で被災された方々を顧みてください。深い喪失の悲しさの中にある方、今も避難所で暮らしている方を顧み、あなたが一人一人の傍らにいて支え守ってください。この震災からの復興を力強く導き、その復興に携わる方々を支えてください。また被災した教会を支え、その教会に連なる方々の信仰と生活とを守ってください。世界では戦争や災害や環境破壊によって命と生活とを脅かされている方々が大勢います。とりわけ3年目を迎えたロシアとウクライナの戦争、ガザ地区でのイスラエルとハマス戦いを終結へと導いてください。 憎しみの連鎖を断ち切り、共存の道を示してくださいますように。私たちがこの社会と世界の悲惨な現実を覚え、取りなし祈り続けることができるよう支えてください。本日藤掛牧師は江南希望教会で主日礼拝の説教奉仕をされ、その後神奈川連合長老会を代表してその長老会にも陪席されます。重責を担われている藤掛先生のお働きを支え、ご健康を守ってください。坂口由紀伝道師を迎え、2年目を迎えようとしている江南希望教会の歩みを導き支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。基本的に月1回私は主日礼拝の説教を担当させていただいていますが、1月にペトロの手紙1を読み終え、先月からコリントの信徒への手紙1を読み始めました。先月は手紙の始めの部分1節から3節を読みました。そこには当時の手紙の定型に従って、手紙の差出人、受け取り人、挨拶の言葉、祝福の言葉が記されていました。手紙の差出人は一節にあるように、神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロであり、受け取り人は二節にあるようにコリントにある神の教会でした。そして三節では祝福の言葉が、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるようにと告げられていたのです。ただパウロはこの手紙を単にコリントにある神の教会だけに向けて書いたのではありません。前回お話ししたように2節の、すなわち至る所で私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人と共には、聖書教会共同訳のように、並びに至る所で私たちの主イエスキリストの名を呼び求めている人々へと読むことができます。そうであればこの手紙はコリントにある神の教会と、至る所で私たちの主イエスキリストの名を呼び求めている人々に向けて書かれたということになります。ですから私たちはこの手紙をパウロがコリント教会へ送った手紙としてだけ読むのではなく、イエスキリストを主と告白するすべての教会へ送られた手紙として、それゆえにこの白教会へ送られた手紙として読むのです。さて、多くのパウロの手紙では手紙の差出人と受け取り人、祝福の言葉を記した後に感謝の言葉が続きます。でこの手紙も同じで、本日の箇所は感謝の言葉を記している部分です。で冒頭4節でこのように言われています。私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。でいかんともしがたいことではありますが、日本語に翻訳しようとするとどうしても原文のギリシャ語の語順がわからなくなってしまいます。で日本語よりも英語の翻訳の方がギリシャ語と同じ語順で訳されていることも少なくありません。それはともかくとして、この4節をギリシャ語の語順に従って訳すと、私は感謝しています、私の神に、いつもあなた方についてが最初にあって、あなた方が神の恵みを受けたことについてキリストイエスによってが続きます。つまりこの4節の文章の主文となるのは、パウロがいつもコリント教会の人たちについて神に感謝しているということなのです。で私たちが手紙を書くときには手紙を送る相手への感謝を記すことが多いと思いますが、パウロはここでコリント教会の人たちに感謝しているのではなく、神に感謝しています。神への感謝からこの手紙は始まっているのです。でパウロがコリント教会の人たちについて神に感謝していることは決して当たり前のことではありません。前回お話ししたように パウロの伝道によってコリント教会は誕生しました。しかしパウロがコリント教会を去った後、教会にはいろいろな問題が起こりました。で、本日の箇所の後10節以下では教会の中で党派争いが起こっていたことが語られています。また経済的な繁栄を享受し、しかしそれゆえに人心の荒廃も進んでいたコリント社会の影響は教会にも及んでいて、倫理的な乱れが教会でも起こっていました。で、パウロはこの手紙でそのような教会が抱える問題に対して厳しい言葉で非難しています。ですからパウロがコリント教会の人たちについて神に感謝するというのは不思議なことです。むしろ問題だらけのコリント教会の人たちについて神に感謝なんかできないと思った方が自然に思います。そのためこのパウロの感謝の言葉はあくまでも社交辞令であって心からの感謝ではないと考える人もいるのです。しかし本当にパウロの感謝は社交辞令に過ぎないのでしょうか。そうではないと思います。パウロは本当に心から神に感謝しているのです。で、その感謝の理由は4節を聖書教会共同訳で読むとよくわかると思います。で、このように言われています。私はあなた方がキリストイエスにあって与えられた神の恵みのゆえにいつも私の神に感謝しています。コリント教会の人たちがキリストイエスにあって与えられた神の恵みが感謝の理由なのです。新共同訳ではキリストイエスによって神の恵みを受けたと訳されていますが、原文の言葉は受けたではなく与えられたです。またキリストイエスによってのよっては、英語の前置詞 in にあたる前置詞で、キリストイエスの中で、あるいはキリストイエスにあってと訳せます。で、このキリストにあってはパウロの手紙にたびたび出てくるとても大切な言葉です。新共同訳ではキリストに結ばれと訳されている場合が多くあり、5節のキリストに結ばれもキリストにあってという言葉です。コリント教会の人たちがキリストの中にある、キリストにあるとは、彼ら彼女たちが洗礼を受けキリストの十字架と復活による救いに預かることによってキリストの中に入れられているということです。キリストの中に入れられ、キリストと一つとされて生かされているコリント教会の人たちに神の恵みが与えられているのです。で、それは与えられているという言葉が示すように、彼ら彼女たちがもともと持っていたものでもなければ、自分の力で獲得したものでもありません。キリストにあって神が一方的に与えてくださった救いの恵みです。つまりパウロはコリント教会の人たちが救いに預かり、キリストにあって救いの恵みのうちに生かされていることを神に感謝しているのです。この救いの事実は何があっても決して変わることも失われることもありません。コリント教会が問題だらけであったとしても、彼ら彼女たちがキリストにあって救いの恵みのうちに生かされているという救いの事実は微動だにしないのです。だからこそパウロはこのことを神にいつも感謝していると言えるのです。コリント教会の問題が解決に向かったから、あるいは彼ら彼女たちがパウロの言葉を受け入れたから感謝するのではなく、たとえそういうことが全くなかったとしても、この救いの事実のゆえにパウロはコリント教会のことを神にいつも感謝できるのです。で、私たちも洗礼を受け、キリストの十字架と復活による救いに預かり、キリストの中に入れられています。私たちもキリストにあって 救いの恵みのうちに生かされているのです。しかし私たちはしばしばこの救いの事実を忘れてしまいます。例えば私たちは祈るときにいつも感謝しなさいと言われると、到底できないと思うのではないでしょうか。で、そう思うのは日々の生活の中でいつも神に感謝する出来事が起こるわけではないからです。具体的な喜ばしいことや嬉しいことが起こったときはそのことを覚えて感謝するけれど、そのようなことがなければ感謝しようがないと思うのです。むしろ私たちは祈るとき日々の生活の中で直面する悩みや苦しみばかりを訴えてしまいます。でもちろん悩みや苦しみをどんどん神に訴えてよいし、喜ばしいことや嬉しいことがあればその都度神に感謝するのは大切です。しかし私たちにはどんなことよりも先に、そしていつも神に感謝することがあります。それが私たちがすでにキリストにあって救いの恵みのうちに生かされているということに他なりません。どれほど私たちが、あるいは私たちの教会が困難に直面している時も神に感謝する出来事が見出せないような状況にある時も、すでにキリストにあって救いの恵みのうちに生かされていることをいつも神に感謝することから私たちは始めるのです。祈りにおいてだけではありません。教会の営みにおいても、私たちの信仰生活においても、私たちは救いの恵みに感謝することから始めます。教会がどのように歩み何をするかに先んじて、あるいは私たちがどう生きるか何をするかに先んじて、神の救いの恵みがあるからです。決して逆ではありません。救いの恵みが先にあり、その恵みへの応答として教会の営みも私たちの信仰生活もあるのです。だからこそたとえ教会の営みや私たちの信仰生活に課題や問題があったとしても、私たちが救いの恵みを与えられていることに変わりはない。その救いの事実は決して揺らがないのです。私たちはいつも神に感謝することから始めたい。とりわけ問題だらけでその問題に向き合っていかなくてはならないときこそ、パウロがそうであったように問題を指摘する前に、批判する前に、対策を講じる前に、私たちも神への感謝から始めたいのです。神に感謝することから始めよう、私たちの教会のスローガンにしてもよいぐらいです。私たちはどんな時も何をするにしても、キリストにあって救いの恵みのうちに生かされていることへの感謝から始めるのです。で、続く5節でパウロはコリント教会の人たちについて神に感謝している理由についてさらに具体的なことを語っています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識においてすべての点で豊かにされています。4節で言われていたキリストにあって与えられた神の恵みとして、コリント教会の人たちには具体的な恵みの賜物が豊かに授けられていたのです。で、それが言葉と知識の賜物です。言葉の賜物とは、ディベートの力とかコミュニケーションの力とかではなく、神の恵みを語る言葉、キリストによる救いの良い知らせ、つまり福音を語る言葉が与えられているということです。また知識の賜物とは、単に幅の広い知識を持っていることではなく、信仰の知識、救いについての知識を与えられているということです。しかしパウロがこのように言うことに私たちは疑問を感じるのではないでしょうか。ここでもお世辞を言っているのではないかと思うのです。 なぜならこの手紙全体からわかるのは、むしろコリント教会の人たちに恵みの賜物が豊かに与えられていることが教会に問題を引き起こしていたということだからです。しかしパウロは言葉にしろ知識にしろ、コリント教会の人たちに与えられている恵みの賜物そのものを否定しているのでも、賜物が不足していると言っているのでもありません。そうではなく、彼ら彼女たちが与えられた恵みの賜物を誤って用いていることを非難しているのです。与えられた賜物に問題があるのではありません。それどころか7節にあるように、賜物に何一つ欠けるところがないのです。私たちに与えられている救いの恵みが揺らぐことはなく、問われているのはその恵みに私たちがどう応答していくかであるように、私たちに与えられている恵みの賜物に欠けるところはなく、問われているのはその賜物を私たちがどう用いていくかなのです。パウロはコリント教会の人たちが恵みの賜物を豊かに与えられていることを確信し、そのことを神に感謝しているのです。同じようにここに集められている私たち一人一人にも恵みの賜物が豊かに与えられています。私たちは自分の賜物があるだろうかないだろうかと悩むのではなく、あるいは自分の賜物が十分ではないのではないかと悩むのでもなく、自分に与えられている賜物をどのように用いるかを真剣に考えなくてはならないのです。6節で、こうしてキリストについての証があなた方の間で確かなものとなったと言われているように、言葉と知識が豊かに与えられることを通してコリント教会ではキリストについての証が確かなものとなりました。教会でキリストについての証が確かなものとなるとき、教会はその証を教会の中だけに留めておくのではなく、世の人々に述べ伝え始めます。キリストによる救いの良い知らせを語る言葉と知識が豊かになることによって、教会は世の人々に力強くキリストについて証しするようになるのです。で、それは伝道するということに他なりません。コリント教会は力強くキリストを証し、伝道を推し進めていったに違いないのです。キリストにあって神の恵みを与えられている私たちも、その恵みを独り占めするのではなく、世の人々に証ししていきます。とりわけ創立150周年を迎えているこの年に、150年にわたって白教会が救いの恵みを受け続け、またその恵みを証しし続けてきたように、今白教会に連なり救いの恵みを与えられて生きている私たちも、その恵みを世の人々に、自分の周囲の人々に力強く証ししていきたいのです。で、私たちが救いの恵みを与えられて生きるとは、7節後半にあるように、私たちの主イエスキリストの現れを待ち望んで生きることでもあります。主イエスキリストの現れとは、十字架で死なれ復活されて天に昇られたキリストが世の終わりに再びこの地上に来てくださることであり、いわゆるキリストの再臨です。確かにキリストの十字架と復活によってすでに救いは実現しました。しかしその救いはなお目に見えず隠されています。で、この現れっていう言葉は、隠されていたものがあらわになるという意味の言葉です。キリストが再び来てくださるとき、目に見えず隠されていた救いがあらわになり、救いが完成するのです。救いの恵みを与えられて生きると、このキリストの再臨と救いの完成を待ち望んで生きることなのです。 しかしコリント教会の人たちはキリストの再臨を待ち望んで生きる生活を見失っていました。将来のキリストの再臨と救いの完成を切に望んで生きるのではなく、今自分に与えられている賜物を誇ったり競い合ったりしていたのです。で、私たちはすでに救いの恵みを与えられ、恵みの賜物を授けられて生きています。で、そのことへの感謝が失われてはなりません。しかし同時に、いまだ完成していない救いの完成への待望、キリストの再臨への待望をも失ってはならないのです。で、このいまだという緊張感が失われるとき、コリント教会がそうであったように、現在にしか目が向かなくなり、自分たちに今与えられている賜物を誇ったり競ったりするようになります。将来を思わず、今の満足を思い求めるような生活になってしまうのです。で、私たちの社会には、今が楽しければそれで良いとか、自分たちの世代が楽であればそれで良いという生き方があり、そのような生き方に対して私たちは批判的な思いを持つのではないでしょうか。しかしそのような生き方のキリスト者バージョンもあるのです。で、それが、今自分たちが救われているならそれで良いとか、もう救われているのだから何をしても良いという生き方です。でもそのような生き方は間違っています。そのように生きるなら、どれほど豊かな賜物を与えられていても、それを正しく用いることはできません。キリストの再臨と救いの完成を待ち望むことなしに、私たちはそれぞれに与えられている恵みの賜物を正しく受け止め、用いていくことはできないのです。で、とはいえ、キリストの再臨を切に望んで本当に大丈夫だろうかという不安もあるのではないでしょうか。なぜなら、私たちが毎週の礼拝の中で告白している使徒信条に、賢いより生きたりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわんとあるように、キリストの再臨と救いの完成は裁きの時、いわゆる最後の審判の時でもあるからです。私たちは自分が救われるのだろうか、滅ぼされるのだろうかと不安になりながら、ビクビクしながら、キリストの再臨を待ち望んで生きなくてはならないのでしょうか。そうではないことが8節でこのように言われています。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエスキリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。主とは主イエスキリストのことです。主イエスキリストは、キリストにあって救いの恵みのうちに生かされている私たちを最後までしっかり支えてくださるのです。今イエスキリストは天におられます。しかしそれは、主イエスが今私たちと共にいてくださらないということでは決してありません。主イエスは今この時も私たちの傍らにいてくださいます。目には見えなくても、聖霊のお働きによって私たちの傍らにいてくださり、そして最後まで、世の終わりまで、私たちの歩みをしっかり支えてくださるのです。で、この最後までというのは、世の終わりに至るまでということだけでなく、最後の審判においてもということでもあります。主イエスキリストの日にキリストが再び来てくださり、裁きが行われるその時も、主イエスが私たちをしっかり支えてくださり、火の打ち所のないもの、非難されるところのないものにしてくださるのです。私たちに救われるに値するものがあるからではありません。私たちは火の打ち所のないものどころか、弱さと賭けと罪だらけのものでしかありません。本来なら神の御前で非難されて当然なのです。しかし主イエスは、そのような私たちを救うために 十字架で死んでくださいました。その主イエスが世の終わりの裁きの時も私たちを救うために私たちを固く支えてくださり、火の打ち所のないもの、避難されることの避難されるところのないものとしてくださるのです。十字架の死を引き受けられたほどの主イエスの私たちへの愛が、世の終わりの裁きの時も私たちをしっかりと支え続けるのです。だから私たちは安心してビクビクすることなく、同時に今だという緊張感を持ってキリストの再臨と救いの完成を待ち望んで生きることができるのです。9節冒頭に神は真実な方ですとあります。私たちがキリストにあって恵みのうちに生かされていることの確かさは、私たちの信仰にあるのではなく、またどんな信仰生活を送っているかにあるのでもなく、神の真実さにあります。だからパウロはコリント教会が、そして私たちの教会が問題だらけであったとしても、コリント教会の人たちと私たちが救いの恵みのうちに生かされていることにいつも感謝できるのです。パウロの感謝の源には神の真実があるのです。この神の真実が、まあ、言い換えるならば神の変わることのない愛が、かつても今も将来も、そして世の終わりの時も私たちを固く支え続けるのです。続けてこの神によってあなた方は神の子、私たちの主イエスキリストとの交わりに招き入れられたとも言われています。神の一人子イエスキリストとの交わりに招き入れられたとは、私たちが教会へと招き入れられたということに他なりません。教会は教会に連なる者たちの交わりである前に、何よりもキリストとの交わりなのです。私たちの決意や決心ではなく、真実な方である神の招きが教会を立て、私たちをキリストの交わりに生かします。教会は神の真実によって支えられているのです。神の真実が先にあります。私たちの信仰生活は、また教会の営みは、この神の真実にお応えするもので、その逆ではありません。神の真実にお応えして生きる歩みが、恵みを与えられて生きる私たちの歩みであり、教会の歩みなのです。コリントの教会も、私たちの教会も、いろいろな課題を抱えています。それらの課題に向き合う土台は、私たち自身ではなく神の真実にこそあります。だから私たちはパウロがそうであるように、いつも神の真実に立ち返るのです。いつも神の真実に立ち返るとき、私たちはいつも神に感謝することから始めることができるのです。神の真実と神への感謝こそ、教会が課題に向き合う時のスタート地点なのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。コリントの信徒への手紙1を読み始め、パウロがコリント教会の人たちについてあなたに感謝している箇所を読み進めました。問題だらけのコリント教会であったにもかかわらず、コリント教会の人たちが救いに預かり、キリストにあって救いの恵みのうちに生かされていることは、決して失われることがないことを示され、またそれゆえにパウロがいつもあなたに感謝していることを示され感謝いたします。私たちの教会もいろいろな課題を抱えています。しかしその課題に目を向け、対策を講じるより前に、私たちがキリストにあって恵みを与えられていることをあなたに感謝することから始められますように。 どんな時も何をするにしても、私たちの教会があなたに感謝することから始める群れとして歩めますよう導いてください。コリント教会の人たちがそうであったように、私たちもそれぞれに恵みの賜物を豊かに十分に与えられています。どうか私たちがすでに救いの恵みのうちに生かされていることに感謝し、しかし未だ救いが完成していない緊張感を持って、キリストの再臨と救いの完成を待ち望んで生きることができるよう導いてください。そのことによって私たちが与えられた恵みの賜物を正しく用いていくことができますように。世の終わりに至るまで、世の終わりの裁きの時も、キリストが私たちをしっかり支えてくださり、火の打ち所のないものとしてくださるという約束に信頼して私たちが歩めますように。私たちがそのように約束してくださるあなたの真実に信頼し、いつもあなたの真実に立ち返り、いつもあなたへの感謝から始めることができますよう導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。